キリスト者の歩みには明確なその以前と以降があります。キリストに出会う前の歩みと出会った後の歩みははっきりと異なるものなんですね。キリストに出会う前は暗闇と罪の中に生きていました。しかしキリストに出会った後は光と神の義の中に生かされていきます。心の中に人生の紀元前と紀元後というものが明確に分かれることなんですね。今日使徒パウロは数多くのユダヤの人々の前で自らの人生の以前と以後について語っております。その証を通して私たち自身の歩みを振り返る時となりますように、御言葉に心向けてまいりましょう。まず一節の御言葉を見ますと、兄弟であり父である皆様、これから申し上げる弁明を聞いてください。使徒パウロは兄弟であり父である皆さんと呼びかけました。同胞であるユダヤ人たちに向けて、まず何よりも深いその尊敬の根を表しています。その上でこれから申し上げるその弁明を聞いてくださいと語り始めました。この時の弁明という言葉は英語ではディフェンス、ギリシャ語ではアポロギアと表現されております。この言葉から信仰を論証するその弁証学という神学用語が生まれました。この弁明という言葉に、極めて重要な意味が込められていると考えております。人々が生きる中で何かの出来事について弁明しなければならない時、それは大抵追い詰められ守りに入っている状況です。何か言い訳をすると、自分が小さくまた惨めに見えることはあります。しかし今日の箇所でパオロは喜んでその弁明をしようとそのように語っています。では彼はなぜ人々の前で弁明することにしたのでしょうか。何をその彼は弁明しようとしているのでしょうか。その一つ目は、彼自身のその正当性を主張するためではなく、主イエスキリストの福音を弁明するためでありました。これまで自分が歩んできたその人生や、また自分が行ったその正しさを証明しようとしたのではありません。主イエスキリストのために皆様に弁明したいのですと、私自身が迂回され、また困難に直面することは耐えられることができます。しかし私の主であるイエス・キリストが誤解され、その命の御業が遮られてしまうことだけは決して望んでおりませんと。そのパウロの心にはそのような熱い思いがあったことでしょう。この人生を歩む中で、私たちの生き方そのもの、私たちが生きていくその生き方、その方法、私たちが語る言葉やその行い、すべては実は何かを説明し証しをしております。ではその生き方は何を説明しているのでしょうか。ある人の人生を見ると、絶えず自分自身の姿だけを見せようとしています。私はもうこれほどまでに立派な人であると、私にはこれほど価値があるものであると、自分の価値を証明し、自分の人生が正しいのだと弁明し続ける生き方があります。そのような人の人生は時に華やかで力強く見えるかもしれません。しかしその人生は自分というその枠組みを超えることはできないものなんですね。 なぜなら自分自身しか証明していないからであります。しかし今日、使徒パウロは自分自身を証明するのではなく、イエス・キリストを証明しています。パウロが弁明する二つ目の理由は何であるでしょうか。それは他でもないイスラエルの人々のためでありました。自分のためだけではなく、他者のために弁明をしていることなんですね。まあ、自分が受けるその誤解や損失よりも、同胞たちがその福音を知らず、またその救いに至らないことの方が深く彼に悲しみを与えました。そのユダヤの人々が救いに導かれることを、パウロはその心から深く願っていたことなんですね。そのために2節の御言葉を見ますと、パウロがヘブライ語で話すのを聞いて人々はますます静かになった。でパウロはその千人隊長に対しては流暢なギリシャ語を語りましたが、その同胞たちに語るときにはヘブライ語を用いておりました。なぜ彼はヘブライ語を語ったのでしょうか。彼らもそのギリシャ語を理解できたはずでありますが、生まれながらに親しんだその母国語はヘブライ語であったためなんですね。パウロはそのユダヤの人々の母国語であるそのヘブライ語を語ることによって、彼らの心に奥深く語りかけたかった、その思いが現れております。パウロは3節で自らの生い立ちを具体的に語りました。私はギリキア州のタルソスで生まれたユダヤ人です。そしてこの都で育ち、ガマリエルの下で先祖の律法について厳しい教育を受け、今日の皆さんと同じように熱心に神に仕えていました。パウロが自分自身を紹介したことを通して、私たちはそのパウロの信仰における二つの特徴を見出すことができます。その一つ目は、パウロの信仰は神様の御言葉に深く根ざした信仰でありました。彼は当時最古の律法学者であるそのガマリエルの下で、厳しい教えを受けながら、御言葉によって訓練されました。そのためパウロが記したその手紙やその説教の内容を見ますと、彼のあらゆるその世界観、その価値観というものが、いかに深く聖書の御言葉に根ざしていたのか、聖書の御言葉に形作られていたのかを私たちは知ることができます。もう一つの特徴は、彼が熱い熱情を、その情熱を持っていたことなんですね。彼に最も熱い情熱があった。この言葉を言い換えれば、神様に対して誰よりも献身的な人であったということなんですね。彼は今日集まったユダヤの人々に向けて、今日の皆さんと同じように、熱心に神に仕えていましたと語っています。パウロは確かにその神様を愛しておりました。彼は自分の信仰のために命を懸けることのできる人であり、神様のためなら、神様のためだと信じたことには、いかなる犠牲も厭わないその熱心さがありました。しかしそんなパウロの信仰には致命的な問題点があったんですね。4節から5節の御言葉を言いますと、私はこの道を迫害し、男女を問わず縛り上げて、獄に投じ、殺すことさえしたのです。このことについては、大祭司も長老会全体も私のために証言してくれます。実はこの人たちからダマスコにいる同志に宛てた手紙までもらえ、 その地にいる者たちを縛り上げ、エルサレムへ連行して処罰するために出かけていったのですと。神様への愛とその情熱が強すぎるあまり、主の弟子たちを迫害し、殺すまでに先頭に立ってしまったことなんですね。かつては主イエスキリストの十字架の道を迫害し、それも人々を死に追いやるほどであったと彼らは告白しています。世の人々も血は水よりも濃いと言います。しかし、その歴史上の数々の悲劇が示しているように、その時にはその思想や理念というもの、理念は血のつながりよりも強く人々を対立させてしまうことが多くあります。そしてその理念よりもさらに恐ろしく強い力を持つものがあるんですね。それが誤った宗教的な信念であります。誤った宗教的な信念。人は宗教的なその自分が正しいと思うその信念のゆえに他者を迫害し牢に閉じ込め命を奪うことさえしてしまうわけなんですね。ですから今日自らをの歩みを深く顧みる必要があります。もし誠に主のために信仰生活を送るのではなく、その自分が正しいと思うその信念、宗教的なその信念をますます強くするために信仰を持っているのだとすれば、それはその意味はどうなのでしょうか。自ら霊的な自己正当化、私はもう正しいものである、宗教的なその罪の正当化に陥りやすくなってしまうことなんですね。私たちは何らかの宗教的な思想や信念を守ろうとしているものではありません。ただ神様の命の御業が豊かに現れることを私たちは願っているものなんですね。ではなぜ使徒パウロはそのあおれるほどのその情熱というものを神様の御心に逆らう方向へと使ってしまったのでしょうか。理由はただ一つ。その時までパウロはその聖霊の導きを受けていなかったためなんですね。人が神様の御声に耳を傾けず聖霊の導きに従って歩まなければ、自分自身の情熱や熱心さに振り回されてしまいます。私たちはその神様の御前で行うその献身というものとその熱心というその違いを心に留める必要があります。献身と熱心は違うものなんですね。果たして私たちは聖霊が導いてくださる聖なる情熱によって歩んでいるのでしょうか。それとも自分自身を証明しようとする宗教的な信念にとどまってはいないでしょうか。パウロは自らの誤った熱心さとその自分自身の霊的な状態を告白しつつ、彼自身がイエス・キリストに出会い、また救いが与えられたその出来事について語り始めました。6節から9節の御言葉がありますと、旅を続けてダマスコに近づいた時のこと、真昼頃突然天から強い光が私の周りを照らしました。私は地面に倒れ、サウル、サウル、なぜ私を迫害するのかという声を聞いたのです。主よ、あなたはどなたですかと尋ねると、私はあなたが迫害しているナザレのイエスであると答えがありました。 一緒にいた人々はその光は見たのですが、私に話しかけられかけた方の声は聞きませんでした。パウロはダマスコへ向かうと途上で突然天からの強い光を見たと告白しています。それはいつのことなのでしょうか。まさにその真昼頃、真昼というその最も明るいその時間帯に、太陽の光よりもさらに強烈で力強い光を見たと語っています。パウロはここで自分の人生の熱心さをはるかに凌駕するその神様の熱心さを体験することになりました。この物語の流れを黙想してみるとどうでしょうか。そのパウロが先にイエス・キリストを探し求めたのではありません。主イエス・キリストご自身がパウロのもとへ来てくださった。つまりパウロの救いの始まりはパウロ自身からではなく、イエス・キリストから出発していることなんですね。まあ、これが極めて重要な霊的な真理であります。私たちに与えられたその救いの始まりというものは私たちからではなくイエス・キリストからである。これこそが私たちの信仰の土台であります。キリスト教以外のすべての宗教というものは、彼らが追い求める救いの始まりが常に自分自身にあることなんですね。自分の苦労、自分の努力、自分の功績、その自分の善行を通して自分が信じようとする神に会いに行こうとすること。しかし私たちが信じる神様はそのような方ではありません。自ら私たち一人一人を探し先に来てくださる神様、そればかりか人の姿をとって最も低い場所へまでへり下ってくださる方、その方こそが私たちが信じている神様であります。皆さん、イエス様がパウロのもとに先に来てくださったというその事実から、私たちは最も重要な二つの信仰の真理を見出すことができます。その一つ目がまさに恵みなんですね。恵み、エペソの信徒への手紙2章8節から9節には、事実のあなた方は恵みにより信仰によって救われました。このことは自らの力によるのではなく神の賜物です。行いによるものではありません。それは誰も誇ることがないためなのです、とそのように記されております。到底相手にできないような、顔も見たくないようなパウロのもとにイエス様は先に来てくださいました。この世界の数えきれないほどの多くの人々の中から神様は私たち一人一人を知り、私たち一人一人を選び、私たちのところに来てくださったことなんですね。そして私たちを救いへと導いてくださいました。私たちが主を先に探し求めたのではなく、神様が私たち一人一人を先に見つけ出し救いを与えられたこと、これこそが恵みであり神様からの賜物であります。二つ目に、私たちは神様の無条件の愛というその真理を見出すことができます。ヨハネの手紙第1、4章10節には、私たちが神を愛したのではなく、神が私たちを愛して私たちの罪を贖う生贄として御子をお使わしになりました、ここに愛がありますと示されております。私たちが先に神様との関係を結んだのではありません。何か私たちが良い行いや立派な行動をして立派な献身をして ではなく、神様の愛も知らず、神様も愛していなかったその時に、主が私たちを先に愛してくださり、救いへと導いてくださったことなんですね。もし条件で考えるならば、パウロは愛される者の筆頭ではなく、呪いや裁きを受ける者の筆頭だったことでしょう。数多くの高度の教会を迫害しまっていた、その罪人の頭であるパウロを、神様は変わらない愛と恵みを持って救いへと導いてくださいました。これこそが私たちに与えられた信仰であり、聖書の御言葉であり、私たちに与えられた福音そのものなんですね。条件で測るならば、私たちのうち誰一人も神様に愛される資格はありません。それにもかかわらず、主が先に私たちのところに来てくださり、その救いの御手を差し出してくださった。光の中で倒れたパウロに主の御声が響きました。サウル、サウル、なぜ私を迫害するのか。パウロは、主よ、あなたはどなたですかと尋ねました。その時主は、私はあなたが迫害しているナザレのイエスであると答えになりました。その主の御声を聞き、パウロはこのように語ります。十節の御言葉を見ますと、主よ、どうしたらよいでしょうかと申しますと、主は、立ち上がってダマスコへ行け、しなければならないことはすべてそこで知らされると言われました。パウロがその強烈な光を見た後に投げかけた問いというものは、主よ、どうしたらよいでしょうかというものだったんですね。どうしたらよいのでしょうか。もはや自分が計画し、自分が全てのものを決定するその人生ではなく、主の命令を、主の導きを待つ人生へと彼が変えられたこと。神の霊的な臨在を経験した人はいつでもこのように答えるものなんですね。主よ、私はどうすればよいのでしょうか。主よ、神様は私に何を望んでいるのでしょうか。主よ、今日私を通してどのようなことをなさろうとされているのでしょうか。主よ、どうしたらよいのでしょうか。その時主はパウロにこのように答えられました。立ち上がってダマスコへ行け、しなければならないことはすべてそこで知らされると。主はいつでも私たちをこの一歩一歩、その一歩ずつ導いてくださいます。私たちにまずその一つのことを語られ、私たちがその一つの御言葉に従って歩み出すとき、次の段階を見せてくださることなんですね。必ずそれを乗り越えなければならないその階段、それを一歩踏み出し、それに登ったときにまた次の階段、次の段階を見せてくださる方。使徒言語録の8章で、主はピリポにガザへと下るその荒れ野の道へ行きなさいと語られました。フィリポはなぜそこへ行くべきなのかわからないまま、ただその聖霊の御声に従って歩みました。また使徒言語録の10章では、ペトロに対して門を叩いているその3人の人についていきなさいと語られました。ペトロも何もわからないままその通りに従いました。旧約聖書のアブラムの人生はどうだったのでしょうか。その召しになった時、ただ自分のふるさとから離れなさいというそのことだけ語られました。 そのように一歩ずつ従い続けたアブラハムは、次には一つの民族の父となることができたんですね。信仰の父と呼ばれるようになった。私たちの主が誰かを召しになるときはいつでも信仰によって一歩ずつ前へ進むように導いてくださいます。どこへ行くべきなのか全て分かっているのは信仰ではありません。なぜしなければならないのか全て納得して、まあ理解して、まあこれぐらいならできるという。それも信仰ではありません。ですから信仰とは主を全てを知ることも見ることもできませんが、神様の約束、その御言葉に信頼を置き、その御言葉に聞き従いますと、それに告白し、その一歩を踏み出すことであります。その従順の第一歩の結果が11節のみに示されております。私はその光の輝きのために目が見えなくなっていましたので、一緒にいた人たちに手を引かれてダマスコに入りました。今日の聖書箇所の前半である5章では、パウロがその地にいる者たちを縛り上げ、エルサレムへ連行してと語っていました。自分が人々を無理やりに引っ張っていこうと、自分の力で何とか引っ張っていこうとしていたわけなんですね。しかし今はその彼の人生は完全に逆転しました。人々を自分の思い通りに引っ張り、また牢に閉じ込めようとしていたその主導的な人生から、今は全く前が見えない人々の手によって引かれていく人生へと変えられました。このことは私たちの人生の主権を神様に委ねて、主の主権のもとに入っていく、その従順の訓練というものが始まったことを示していることなんですね。従順の訓練。パウロが伝道旅行に出発した時を思い起こすとどうでしょうか。特別な計画やその道筋を立てて動いたのではありません。ただ聖霊の導きに従って歩むこと。神様の導きについていく、そのことこそが彼の人生の計画、その全てでありました。ただ主権に導かれていく歩み、これこそがイエス・キリストと出会い、その人生の主権が全く変えられたものの誠の生き方なのであります。人々の手に引かれてダマスコに留まっていたパウロのもとに、神様アナニアという一人を使わされました。12節から13節の御言葉を見ますと、ダマスコにはアラニアという人がいました。律法に従って生活する信仰深い人で、そこに住んでいるすべてのユダヤ人の中で評判の良い人でした。この人が私のところに来てそばに立ってこう言いました。兄弟サウル、元通りに見えるようになりなさい。するとその時私はその人が見えるようになったのです。パウロの目を見えなくしたこの強烈な光の前で、彼が心を翻す直前に最後に出会った人はどなたでしょうか。最後に出会ったのはイエス・キリスト。そして新しくされて再び目を開いた時、最初に見たのはまさにイエス・キリストの弟子であったアナニアなんです。アナニア、パウロはまず 頭なるイエス・キリストを見つめ、その後にその頭につならぬその体である行動の教会を見たのであります。誰であるイエス・キリストに出会った人は、必ずイエス・キリストの体なるその行動の教会、その信仰共同体を見ることになります。パウロは以前アナニアのようなキリスト者たちを捕らえ牢に入れようとしていた人でありました。しかし今彼は自分を兄弟サウルと呼んでくれるアナニアの呼びかけとその手を通して、自らがついに神様の家族である恵みの契約の共同体の中へ迎え入れられたことを確信したのであります。私たちは頭なるイエス・キリストに出会い、その体であるその教会共同体の中で互いに兄弟姉妹と呼び合うその人々に対して、どのような思い、どのような姿勢を持って他者を迎え入れているのでしょうか。神様はパウロを直接癒すこともできました。しかしアナニアという一人の人を通して働いてくださいました。アナニアはパウロをイエス・キリストのもとへと導く霊的な案内者であり、また紹介者でありました。特にこの御言葉から見えてくるのは、パウロとイエス様との間にパウロにイエス・キリストを紹介してくれたアナニアという人がいたことなんですね。誰かイエス・キリストに出会いたいと願っていても、紹介してくれる人がいなければ紹介してくれる人がいなくためらっている人がいます。信じたいのにその導いてくれる人がいなくて、一人では教会に足を運べず、ただ待っている人もいます。神様を信じたいけれども、どのような方であるのか分からずさまよっている人、暗闇から抜け出して光へと歩み出したいのにその道が分からず迷っている人がおります。ですから私たちがこのアナニアのような存在にならなければなりません。ではアナニアに出会ったパウロには具体的にどのような恵みが与えられたのでしょうか。14節の御言葉を言いますと、アナニアは言いました。私たちの先祖の神があなたを選びになった。それは御心を悟らせ、あの正しい方に合わせてその口からの声を聞かせるためです。とここに3つの動詞が出てまいります。悟らせる、合わせる、聞かせる、これが信仰生活の中身そのものなんですね。キリスト者の信仰の歩みというものはこの3つの柱から成り立っております。それが信仰生活のあり方。神様の御心を悟り、生きておられる神様の姿を仰ぎ見て、神様の御声に従って歩むその姿勢、目と心と耳を通して神様の御言葉を聞き、それを見つめ経験しながら生きていくその歩み、そのことなんですね。キリスト教の信仰に欠く力があるのはなぜなのでしょうか。それは私たちが神様ご自身の霊的臨在を日々体験するからなんですね。イエス・キリストが来てくださり、主に出会い、救いが与えられたことに加えて、 ここにさらに大きな恵みが隠されております。その豊かな恵みとはパウロと同じようにイエス・キリストを信じ救いに預かった私たち一人一人にも等しくその恵みが与えられていること、今日の15節の御言葉のように、アナニアは神様から与えられた御言葉をパウロに伝えています。ここから私たちは驚くべき事実を見出すことができますが、その一つは神様は私たちを救うために驚くべきご計画を持っておられたということなんですね。私たちの救いは神様の計り知れないその愛のご計画の豊かな実であります。そしてもう一つは、神様は私たちを救うだけでなく、私たちを通してなさろうとされる驚くべきご計画を持っておられること、私たちはここまで霊的な目を開かなければなりません。自分自身の救いだけに目を向けるのではなく、救いが与えられた後、神様が私たち一人一人を通してなさろうとしておられるその御業に気づくことなんですね。神様は私たち一人一人がイエス・キリストの証人となることを願っておられます。私たちが出会ったその神様、それを確かに周りの人々に紹介すること、それを伝えていくこと、それを神様が望んでおられる、それが神様のご計画であり神様の御心であります。証人というものは、この世にないものをでっち上げて誰かを説得するような人ではありません。何かたくさんの知識、私たちが出会ったイエス様、私たちの人生を変えてくださったその神様をそのまんま人々に伝えるものであります。最後にアナニアはパウロに対して、また私たちに対してこのような決断を促しております。16節の御言葉を見ますと、今何をためらっているのです、立ち上がりなさい、その方の名を唱え、洗礼を受けて罪を洗い清めなさい。今パウロに残されたのはためらうことなく立ち上がることでありました。過去のあらゆるその誤った熱心さ、誤った宗教的な信念をすべて十字架の前に下ろし、贖いの御業にすがり、これからは主の御名によって新しい歩みを始めることであります。愛する皆様、主は今日も私たち一人一人に語りかけておられます。今あなたは何をためらっているのかと、主の招きの前にためらうことなく立ち上がり、私たちを洗い清め、すべての道を導いてくださるその恵みの御前へと進みゆく私たち一人一人でありますように、私たち一人一人を照らしてくださったその光に従い、ためらうことなく立ち上がって、主の御名を呼びながら証人の歩みを決断する私たち一人一人でありますように、共に祈ってまいりましょう。ではお祈りいたします。愛と恵みに感謝の神様、今日パウロの告白を通して私たちの固くなな信仰や罪の正当化と向き合わせてくださったことを感謝いたします。私たちが自分の人生の計画を立てて固くなにそれに固執してしまうことが多かったことを告白いたします。 どうかこの時、私たちの人生の主権を主の御手の中に完全に委ねさせてください。私の思いではなく聖霊の導きに従う柔らかな心を与えてください。光としてくださった主に出会い、新しくされた私たちの歩みが暗闇の世において生きておられる神様を指し示す福音の祝福の器となりますように。ダマスコのアナニアのように福音を知らずにさまよう魂を命の主のもとへと導く宮座に仕える聖なる架け橋とならせてください。私たちを主権のもとに歩む栄光に満ちた証人として立ててくださった主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。